新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の20日水曜日です。今日のニュース行きましょう。豪州初ビットコインとイーサリアム現物 ETF が4月27日より取引開始。インド暗号資産取引所コイン DCX 約174億円調達。 IMF 各国に暗号資産規制強化求める。バイナンス US プエルトリコで金融ライセンス取得。 OK コイン NFT マーケットプレイス立ち上げへ。藤原カムイのメタバースランド NFT DEA が発売へ。プレイトゥーアーンでの ESG 活動とは。 Web3 ゲームの DEA が事業戦略発表会開催。一つ目のニュースはビットコインとイーサリアムの現物 ETF がオーストラリアで取引へというニュースです。オーストラリアでビットコインおよびイーサリアムの現物価格に連動する ETF 上場投資信託が4月27日より取引開始となることが分かりました。同国でビットコインとイーサリアムに関する ETF が取り扱われるのは初の事例となるようです。オーストラリアの大手 ETF セキュリティーズとスイス拠点の資産運用会社21シェアーズは4月19日 ETFS21 シェアーズビットコイン ETF EBTC および ETFS21 シェアーズイーサリアム ETF EETH を発表しました。 EBTC はオーストラリアドル建てのビットコイン現物価格に連動する ETF で、 EETH は同じくオーストラリアドル建てのイーサリアム現物価格に連動する ETF となります。両 ETF は CBOE オーストラリアに4月27日上場する予定です。 ETF セキュリティーズのエグゼクティブチェアマンであるグラハム・タックウェル氏は、 EBTC と EETH は投資家が独自でビットコインやイーサリアムのウォレットを構築維持したりリスクを管理したりする必要がなく、厳格な規制の下で暗号資産を取引する方法を提供するものですとリリースにて述べています。なお、両 ETF が上場する同日にはオーストラリアの ETF プロバイダーであるコスモスアセットマネジメントが販売するビットコイン ETF も CBOE オーストラリアで取扱い開始となることが報道されています。このコスモスアセットの ETF は昨年2月よりトロント証券取引所で取引開始した北米初のビットコイン現物 ETF パーパスビットコイン ETF に投資する信託ということです。なお、コスモスアセットは今年2月にパーパスビットコイン ETF を販売するパーパスインベストメントと提携を開始していました。
続いてのニュースいきます。インド暗号資産取引所コイン DCX が1億3500万ドル約174億円の資金調達を完了したことが4月20日に分かったというニュースです。この資金調達はシリーズ D ラウンドで投資家としてパンテラとステッドビューが主導し、キングスウェイ、ドレーパードラゴン、リパブリック、キンドレッドが参加しました。今回の調達資金は人材採用、研究開発促進、戦略的投資に活用していく方針とのことです。具体的に同社は年内に雇用者数1000人を超えることを目標にしているといいます。コイン DCX は2018年にインドで設立され、暗号資産取引サービス及び教育サービスを提供しています。また今回の資金調達でコイン DCX の企業評価額は21億5000万ドル、約2768億円となり、インドの Web3 企業で最大規模の企業になったとのことです。コイン DCX の共同創業者兼CEO スミット・グプタ氏は次のようにコメントをしています。 デジタルファーストな経済という共通のビジョンを持つ私たちにとって、今回のラウンドはコイン DCX が長年にわたってエコシステムのために行ってきた素晴らしい仕事と将来の計画が強く支持されたものと考えています。インド向けに構築された幅広いプロダクトとコンプライアンスシンプル、安全なソリューションの構築へのコミットメントにより、私たちは規制当局、業界、ユーザー間のより大きな理解と信頼を築くためにユニークな立場にあり、最終的にはインドにおける暗号資産の普及の成長を加速し、Web3 の波をさらに後押しします。続いてのニュースいきます。国際通貨基金 IMF が2022年4月版の世界金融安定化報告書を4月19日に公開したというニュースです。報告書ではロシア・ウクライナ戦争の結果、世界経済の景気先行きに対する下振れリスクが高まることが懸念されております。そしてそのリスクに対し、各国の政策立案者は暗号資産市場に関する基準も策定すべきだと見解を示しました。 IMF は報告書内で、主に新興国での暗号資産の利用拡大やロシアへの経済措置の可能性を見込んだ人々の暗号資産活用などについて説明しました。いずれも各国の政策立案者らが今後直面し得る構造的問題を戦争が先立って表面化させたとしています。報告書によれば、実際に対ロシア制裁の導入やロシア・ウクライナでの資本規制の活用を受け、一部の新興国通貨に対する暗号資産の取引量が急増しているとのことです。この取引の急増はリスクの増加の懸念があるといいます。暗号資産を含む金融活動における技術革新、フィンテックは競争や金融包摂などの強化により包括的な市場の成長を支えることができるはずですが、フィンテック企業にそれほど厳しくない規制が適用されている場合、リスクの高いビジネスセグメントの急成長は金融安定性の懸念材料となり得るとしています。そして IMF は政策立案者らへの提言として、暗号資産の活動とリスクに関する包括的なグローバルスタンダードを策定すべきです。フィンテック企業や分散型金融、ディファイプラットフォームのリスクを軽減しつつ、その利点を活用するためにより強固な監視が必要ですと説明しました。さらに暗号資産の利用が拡大する環境下で資本フロー管理措置の有効性を維持するために、政策立案者は多面的な政策戦略を追求する必要があります。商品価格のボラティリティ上昇に対応して市場や取引所で取られた最近の措置は、規制当局が取引所のガバナンス機構、取引システムの弾力性、リスクの集中、証拠金設定及び取引所の運営などより広い意味合いを検討する必要性を浮き彫りにしていますと述べました。 IMF はディファイへの規制強化の必要性を4月13日に見解書にて説明しています。それによれば、ディファイは統括機関がないことが有効な規制監督を行う上での障壁となっていますとし、この点についてはステーブルコイン発行体や一元管理型の暗号資産交換所などディファイの急成長を加速させている事業体に重点を置いた規制を整えるべきです。また監督当局は堅牢なガバナンス体制の確立を促進すべきであり、そのためには業界基準や自主規制機関などが検討できますと言及しております。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスのアメリカ拠点バイナンス US がプエルトリコの金融機関委員会から金融商品取引業ライセンスを取得したことが4月19日に分かったというニュースです。このライセンス取得はアメリカウェストバージニア州、コネチカット州、ワイオミング州に続き4つ目の管轄区域になるとのことです。またバイナンス US は金融商品取引業ライセンスとパートナーライセンスを通じて、現在アメリカにおける45の州と7つの地域で運営されており、90以上のトークンリストを業界最低額で提供していると発表で述べています。バイナンス US の CEO ブライアン・シュローダー氏は、暗号資産の購入や取引獲得においてアメリカを拠点とし、私たちの目標は50の州と地域の全てで最もコンプライアンスが高く顧客本位の取引所を提供することですと発表にて説明しています。バイナンス US は今月18日、タイ最大の独立系発電企業ガルフエナジーデベロップメントからシリーズ C の優先株式で資金調達を実施したばかりで、今回の金融商品取引業ライセンスは資金調達後に取得したとのことです。続いてのニュースいきます。アメリカを拠点にグローバルに展開する暗号資産取引所 OK コインが独自の NFT マーケットプレイスの立ち上げを計画していることが4月19日に分かったというニュースです。ローンチに向けウェイティングリストの登録が開始されています。なお OK コイン NFT は今年後半にローンチ予定とのことですが、詳細な日程については現時点で明らかになっていません。発表によると OK コイン NFT では NFT の取引手数料は無料で提供されるといいます。ただしユーザーはガス代のみを支払う必要があるとのことです。また NFT 創作者の作品が二次購入される際のロイヤリティは制限しないとのことです。ユーザーはメタマスクなどのモバイルおよびブラウザベースのウォレットを使用して NFT を購入売買することができるといいます。決済方法については暗号資産以外にも法定通貨の使用が可能になる予定とのことです。また OK コイン NFT の対応ブロックチェーンについてはイーサリアム、ポリゴン、バイナンス、OK チェーンがサポートされる予定とのことです。さらに OK コイン NFT のローンチ特典としては OK コイン独自の NFT シリーズのリリースをし、その NFT の保有者には無料でトーク ークンや NFT 体験などが提供されるとのことです。 OK コイン NFT ではボアードエイプヨットクラブ、ベイシー、ワールドオブウーマンなどの有名 NFT コレクションのリリースも予定されており、また OK コインのブランド顧問であるランディ・ザッカーバーグ氏及び同氏が今年2月に創立した Web3 世界の創作者を支援するサイトのハグと提携して、女性やマイノリティが主導する NFT プロジェクトについても展示する計画があると発表されています。
続いてのニュースは、藤原カムイ氏デザインのランド NFT 発売へというニュースです。ブロックチェーンゲームを手掛けるデジタルエンターテイメントアセット社 DEA が、同社のメタバースプロジェクト、プレイマイニングバースの第1弾として、漫画家藤原カムイ氏がデザインを手掛けた、藤原カムイバースの発売を発表しました。4月27日から販売となります。なお、藤原カムイ氏は、ドラゴンクエスト列伝ロトの紋章、精霊の森人などを手掛けた漫画家です。今回発売されるランド NFT は、藤原カムイバースの世界を1万分割したメタバース空間上の土地区画ということです。今後、藤原カムイバースではメタバース空間上でアバター同士によるコミュニケーションや土地所有、家や商店の建設など様々な活動が可能になるとのことで、今年冬に公開予定だといいます。ランド NFT の保有者は藤原カムイバースの国民となり、今後国の発展のための様々な活動や意思決定に参加できるということです。藤原カムイバースのランド NFT 販売は特設サイトで4月27日13時よりブラインドオークション形式にて、1000ディープコイン、4月20日コインマーケットキャップのレートによると約3500円の開始価格で販売される予定です。販売数は100枚限定で、そのうち一部についてはホワイトリスト販売に割り当てられるといいます。なお、特設サイトについては販売開始日時と同時に公開されるようです。またランド NFT の発売に先駆け、藤原カムイバースの世界観の元になっている藤原カムイ氏による漫画作品が初公開されているということです。 DEA は東証マザーズ上場企業の株式会社イオレ取締役会長を務める吉田直人氏と山田光三氏が創業者兼 CEO の企業です。これまで DEA はプレイトゥーアーンをコンセプトとするゲーミファイプラットフォームプレイマイニングを立ち上げており、カードバトルゲームジョブトライブズやラッキーファーマー、 NFT マーケットプレイス、 NFT マーケットプレイス by DEP、 BNB チェーン上の NFT マーケットプレイスプレイマイニング NFT プレミアを提供しています。またプレイマイニング上で使用されるユーティリティトークンのディープコイン DEP は、今年1月より国内暗号資産取引所ビットポイントでも取り扱いが開始しています。海外取引所ではビットトレックスやホットビット、ゲートなど分散型取引所ではユニスワップ V3 やパンケーキスワップ V2 で取り扱われているコインとなっています。続いては同じく DEA についてのニュースとなっています。プレイトゥーアンでの ESG 活動とは、 Web3 ゲームの DEA が事業戦略発表会開催というニュースです。シンガポールを拠点にグローバルでゲーミファイプラットフォーム事業を展開する今注目のデジタルエンターテインメントアセット DEA が事業戦略発表会を開催することが分かりました。4月27日水曜日13時よりリアルとオンライン配信のハイブリッド方式で開催されます。なお、リアルは報道関係者のみ、オンライン配信では一般の方も参加でき、プレイマイニング TV の YouTube チャンネルにて発表会の模様を見られるようになっております。この発表会では DEA 創業者兼 CEO の吉田直人氏と共同 CEO の山田光三氏による DEA の会社事業紹介や、他幹部メンバーによる日本での事業展開について、プレイトゥーアーンの最新動向と具体的事例紹介、そしてプレイトゥーアーンの仕組みを軸にした ESG 活動について発表される予定です。事業戦略発表会への一般の方の参加方法については記事に記載をさせていただいておりますので、ぜひ合わせてそちらもご覧ください。本日2つのコンテンツ出させていただいております。まずはコネクTVのインタビュー企画です。オープンシーがやらないことを全部やる、日本初 NFT マーケットプレイス豆腐 NFT の戦略です。今回のコネクTVでは、株式会社コイン神社のコーファウンダーで COO である沼崎優氏に、日本初 NFT マーケットプレイス豆腐 NFT のサービス戦略や今後の展望について語っていただいた動画となっています。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。そして前回フィナンシェ CEO の組み広直氏にご登場いただき大好評だった特集企画ネクストビッグシング、今回は新しい会社の形 DAO とコミュニティ型組織とはと題しまして、ダブルジャンプ東京の代表取締役 CEO の上野博信氏をお迎えし、 DAO とは、そして同社が今年から実践しているコミュニティ型組織について語っていただいています。こちらの番組は新しい経済とフィナンシェのコラボレーションポッドキャスト番組となっております。こちらに関しましても記事から音声お聞きできるようになっておりますので、ぜひ合わせてこちらもお聞きください。 はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。